どうも皆さんこんにちは。ビューネット神奈川、そしてナレッジクリエーションの新城です。第10回目の NVDA 初心者講座となります。で、今日は第、NVDA 日本語ガイドブックの5回目の説明というふうになりますけども、ちょっとそこに入る前にですね、Windows 10の正式リリースというのがもう近づいて、おりまして、これを録音している本日が、正式リリースというふうになっているかと思います。ただいろいろな情報を聞きますとですね、 Windows 10はまだ OS としても安定してないとか、あるいは私の方に来たものだとネットバンキングなんかではまだ10にはまだ対応してないので、アップグレードしないでくださいとか、あるいは場合によってはいろいろなドライバー関係が、Windows 10にはまだ対応できていないとかっていうようなことがありますので、おそらく、しばらく時間様子見ながらですね、皆さんの方も慌ててアップグレードしないようにした方がいいかなと思いまして、一応その点だけ先にお話しさせていただきました。現在 Windows 7とか 8.1 をご利用なさっていて、特に問題ないというようなことであればですね、その Windows 10の情報を、少なくとも1年間は無償のアップグレードはできますので、いろんな様子あるいは情報を取りながらですね、一番いい時期にアップグレードするのがいいんじゃないかと思いますので、その点だけちょっとご注意された方がいいかなというふうに思います。それでは、この、今日の内容入っていきますけども、いつものようにですね、パソコンの環境をまずお話ししますと、Windows 7のホームプレミアムの 64bit ですね。で、 CPU は Core i3 です。で、メモリーが 8GB で、ストレージが SSD とハードディスクと、両方2つ積んで、います。で、 NVDA は 2015.2JP ですねの正式版で、音声は KC トーカーという形で、やっています。それでは早速日本語ガイドブックの第4版ということで始めていきたいと思います。ちょっと音声を出していきます。
ビープで通知、声で読み上げ、
はい。で、
スカイプ10 NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月20日、
はい。で、前回と同じようにこれがワードの文章になっていまして、これのブラウズモードとフォーカスモードに、ワードも切り替えられるわけですけども、今カチャって言いましたんで、これがフォーカスモードと、ポンって言いましたけど、これがブラウズモードなんで、一応ブラウズモードで始めていきたいと思います。ちょっと、見出しレベルの1を押してみます。
NVDA の基本見出しレベル1、
はい。で、前回までこれ全部終わってると思いますので、今日は
ページ8にブラウズモード見出しレベル1、
はい。2のブラウズモード、見出しレベル1って言いましたけど、2のブラウズモード、ここから始めていきたいというふうに思います。いつものようにワードの文章をオルトキープラス下矢印で読ませながら、適宜説明を加えたり、あるいは実際の操作を加えていくということでやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。途中で眠くなるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。では下矢印、オルトキープラス下矢印でいきます。
見出しレベル 2.1 ユーザーガイドを読んでみよう。
はい、ユーザーガイドを読んでみよう。
Windows はもともとキーボードでいろいろな操作ができるようになっていますが、 NVDA は独自に鍵文字を読むための操作鍵閉じを付け加えています。丸、
はい、NVDA はもともと文字を読むための独自の操作、そういう独自の機能を設けていると。はい、
これは鍵ブラウズモード鍵閉じと呼ばれています。丸、
はい、ブラウズモードと呼ばれている。
ブラウズとは鍵閲覧鍵閉じという意味です。丸、
はい、
鍵ウェブブラウザー鍵閉じという言葉はよくご存知と思いますが、点、これは鍵ウェブを閲覧するためのもの鍵閉じという意味です。丸、
はい、ウェブホームページを閲覧するためのものはウェブブラウザー、 というふうに呼ばれているということですね。
NVDA の鍵ブラウズ鍵閉じハウェブブラウザーだけでなくいろいろな場面で使えます丸、
はい、
NVDA メニューの鍵ユーザーガイド鍵閉じを開くとブラウズモードの操作が使えます丸、
はい、
NVDA 日本語版を起動して10 NVDA メニューを開き鍵ヘルプ鍵閉じ鍵ユーザーガイド鍵閉じを選んでください丸、開くとすぐに読み上げが始まりますが10シフトを押すと音声が止まります丸、ページ9このユーザーガイドはオルトプラスタブで他のアプリケーションから切り替えることができ10オルトプラス F4 で終了できます丸、まずテキスト括弧文字括弧閉じを確認する操作です丸、
ということで
鍵キーボード設定鍵閉じ鍵キーボードレイアウト鍵閉じの設定によって操作が違うので10最初にまとめます丸、
はい、でここまでじゃあちょっと実際にちょっと NVDA のガイドブックを開いてみます。
標準カーソ
ルNVDA キープラス N で
NVDA メニュー
で下矢印でいっていきます。
設定ツールカッコ KC とヘルプカッコ H
ヘルプのところで右矢印で
NVDA 日本語版の説明ユーザーガイド
でユーザーガイドっていうのがありますね。ここでエンターします。
NVDA 日本語版が NVDA 2015.2JP ユーザーガイドモジュラファイアーフォックス NVD、
はい、ということで NVDA 2015.2JP のユーザーガイド
見出しレベル1 NVDA 2015.2JP ユーザーガイド、
ユーザーガイドが今開きました。で、まあ、ちょっと今止めちゃいましたけども、これを読んだ時にずっと読んでいけばシフトキーで途中で、ポーズ一時停止してまたシフトキーで押せばまた速稼ぎが読み上げるとか、あるいはそんなことが書いてありましたということで、今 NVDA のガイドブック、ごめんなさい、ガイドブックじゃなくて、ユーザーガイドですね、が今開いている状態です。じゃあ先ほどのオルトタブで切り替えて、また日本語ガイドブックの説明に従ってちょっとやっていきたいと思います。
NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月、 NVDA、
はい、じゃあオルトプラス下矢印で読み、
編集カーソル
読み進んでいきます。
ラップトップ配列コロンNVDA プラス左矢印コロン前の文字に移動、
文字の読み、文字を確認するということで、ラップトップ配列、ノートパソコンですね、 NVDA キープラス左矢印で前の文字を読む、
NVDA プラスピリオドコロン現在の文字を読み上げ、
NVDA プラスピリオドで現在の文字を読み上げ、
NVDA プラス右矢印コロン次の文字に移動、
はい、で NVDA キープラス右矢印で次の文字に移動と、はい、そうなってます。
NVDA プラス上矢印コロン前の行に移動、
はい、前の行に移動、
NVDA プラスシフトプラスピリオドコロン現在の行を読み上げ、
はい、NVDA シフトプラスピリオドで現在の行というふうになります。
NVDA プラス下矢印コロン次の行に移動、
はい、
デスクトップ配列、
はい、デスクトップ配列では文字単位は
点キー1コロン前の文字に移動、
1が前の文字、
点キー2コロン現在の文字を読み上
げ、2が現在の文字、
点キー3コロン次の文字に移動、
3が次の文字に移動と、まあ、私なんかはこの今デスクトップ型なんですけども、この 2のところに中指を置いて、1のところに人差し指で、3のところに薬指を置いて、で2で、中指で現在行、1で前の文字、人差し指ですね、で薬指で次の文字と、まあ、そんなような使い方をしています。でこれが行単位でいけば、上2段この点キーのところの上2段持っていけば、中指が8から人差し指が7のキーで、薬指が9のキーとなりますから、同じようにやれば8が現在行と、7が前の行と、で9が次の行ということで、中指が現在行、人差し指が前の行、薬指が次の行と、まあ、そんなような形で、確認することができます。ちょっと読み進めていきます。
点キー7コロン前の行に、点キー8コロン現在の行を読み上げ、点キー9コロン次の行に移動、
はい、
操作を覚えるためには前後左右など位置関係をイメージすると良いでしょう丸、
はい、まあ、今言ったようなことですね。
以下で具体的に説明します丸、 NVDA キーは鍵無変換鍵閉じまたはインサートキーでしたね丸、ラップトップ配列 NVDA プラス左矢印コロン前の文字に移動、デスクトップ配列 点キー1コロン前の文字に移動。これを押すとピッという音が鳴り、鍵左 N 鍵閉じと読み上げます。丸。同じ操作を何度繰り返しても、鍵左 N 鍵閉じと読み上げます。丸。これは今注目している文字がすでに行の左端にあり、点これ以上左に移動できないからです。丸。
はい、
またピッという音はアルファベットの N が大文字であることを示します。丸。カッコ鍵音声設定鍵閉じ鍵大文字にビープ音をつける鍵閉じで切り替えできます。カッコ閉じ。ページ10ラップトップ配列 NVDA プラスピリオドコロン現在の文字を読み上げ。デスクトップ配列点キー2コロン現在の文字を読み上げ。これを押すとやはりピッという音が鳴り、鍵 N 鍵閉じと読み上げます。丸。NVDA キーを押したままピリオド、カッコ、ラップトップ配列、カッコ閉じ、または、ペンキー、2、カッコ、デスクトップ配列、カッコ閉じ、を、鍵、ポン、テン、ポン、鍵閉じ、と、2回押すと、鍵、半角、A 字、大文字、N、鍵閉じ、と、読み上げます。丸。ラップトップ配列。NVDA、プラス、右矢印、コロン、次の文字に移動。デスクトップ配列、ペンキー、3、コロン、次の文字に移動。これを押すと、ピッという音が鳴り、鍵、V、鍵閉じ、と、読み上げます。丸。この操作を繰り返すと、鍵、で、点、A、点、スペース、点、2、点、0、点、1、点、3、鍵閉じのように、一文字ずつ表示されている情報が確認できます。丸。鍵、注目している文字、鍵閉じを左右に移動する操作を覚えました。丸。
はい。ということで、ちょっとここまでをやってみたいと思います。オルトタブで切り替えます。
NVDA2015.2JPNVDA、
はい。で、今これで操作ガイドの方行きましたんで、私の場合はデスクトップ型のキーボードですので、
ヌンロックオン、ヌンロックオフ、
ナムロックオフを確認して、
左 N、
1を今、薬指、薬指じゃない、人差し指ですね。
左 N、左 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 N、
というふうに一応読んでいきます。で、2を押すと、
N、N、N、N、N、左 N、左 N、
1を押すと左 N、
左 N、
2だけを押すと現在の文字を押すと、
N、
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 もうこんなふうに言われます。で、これを2を早く押す、素早く早く押すと、
N、半角 A 字大文字 N、ノベンバ。
半角大文字 A、大文字 N、ノベンバというふうに読んで、フォネティック読みで読んでくれます。
N、半角 A 字大文字 N、ノベンバ。
で、ちなみにこれ、フォネティック読みにするためにはですね、初期設定ではチェックボックス入ってないんで、そこだけちょこっとやっておきますと、NVDA プラス N で設定メニューを開いて、日本語設定のところでタブキーも押してしますけど、この金文字をフォネティック読みのところにチェックを入れて、
アルファベットをフォネティック読みチェックボックスチェック、
アルファベットのところのフォネティック読みにチェックを入れておくと、さっきみたいな形でフォネティック読みしてくれます。ということで、エスケープでこう閉じます。
NVDA。
いうことで、で、今度は3の、ですね、点キーの3を押すと次の文字ですから、
V、D、A、スペース、E、0、1、5、ピリオド、E、J、P、スペース、U、超、座、超、が、E、ド、右、ド、右、ド、右、ド。
今、これ3を押していますけども、これ以上いきません。で、この時に大事なのは、後でも出てきますけども、これはカーソルキーを使わずに画面の文字を確認しているということなんです。これが大事なんですね。逆に言うと、カーソルを移動しないでも画面の文字を確認することができる。もう一つ言えば、カーソルがないものでも、カーソルがないものでも、つまり画面のダイアログボックスのような画面に出されている情報といったような、カーソルのないものでもこの操作でレビューモードで文字を確認することができる。で、このことが大事なんですね。ということで、ちょっとガイドブック戻りましょう。
NVDA 日本語 NVDA、
はい、オルトプラス下矢印。
この時に Windows のカーソルやマウスポインターは一切移動しません。はい、丸編集カーソル。
言ってるよ、このカーソル、もしカーソルキーがもしあったとしても、そのカーソルとか、あるいはマウスカーソルなんか一切動かないと。
開いているウィンドウの内容を壊したり書き換えたりすることもありません。
はい、これもそうですね、大事ですね。
この操作が NVDA の鍵レビューカーソル鍵閉じの移動です。丸。
ということで、今その画面上に書かれている文字を、点キーの1、2、3とか、あるいは 789で移動しましたけど、こういう文字を読ませるためのカーソルをレビューカーソルと、 NVDA ではレビューカーソルで言って、このレビューカーソルで読ませることができるんだよと。だから普通のいわゆるカーソル、キャレットと呼ばれるカーソルとかがないところでも、あるいはないものでも、あるいはないアプリケーションでも、このレビューカーソルを操作して文字を読んだり、あるいは行体で読んだりというようなことができますと。でこれは非常に NVDA の特徴的な機能なので、ここがまあ重要なところになります。次いきます。
今度はレビューカーソルを1行ずつ動かしてみます、
はい、1行ずつですね。さっきは文字単位で読みましたけど、今度は行単位で読みましょうと。
ラップトップ配列 NVDA プラス上矢印コロン前の行に移動。デスクトップ配列点キー7コロン前の行に移動。これを押すと鍵トップ見出しレベル1 NVDA2014.4JP ユーザーガイド鍵閉じと読み上げます。丸。繰り返しても読み上げる内容は同じです。丸。これは点レビューカーソルが一番上の行にあって、点その行が鍵見出しレベル1鍵閉じという種類の情報で、点内容が鍵 NVDA2014.4JP ユーザーガイド鍵閉じであることを示しています。丸。ラップトップ配列NVDA プラスシフトプラスピリオドコロン現在の行を読み上げ、ページ11デスクトップ配列点キー8コロン現在の行を読み上げ。これを押すと鍵見出しレベル1 NVDA2014.4JP ユーザーガイド鍵閉じと読み上げます。丸。ラップトップ配列 NVDA プラス下矢印コロン次の行に移動。デスクトップ配列点キー9コロン次の行に移動。これを押すと鍵見出しレベル2目次鍵閉じと読み上げます。丸。現在の行の読み上げカッコラップトップ配列コロン NVDA プラスシフトプラスピリオド点デスクトップ配列コロンを2回続けて押すと鍵目点字鍵閉じのように1文字ずつ区切って読み上げます。丸。また3回続けて押すと鍵目点目印の目点次点次回の字鍵閉じのように文字を詳しく説明します。丸。
はい。
おまけですが NVDA プラス F を押すと鍵タイムズニューローマン 24PT 太字ベースライン中央揃え鍵閉じのように現在の行の書式を説明します。丸。これが鍵何かを読む操作鍵閉じの基本です。丸。今回の例では点ただ矢印キーを押した時にも似たような動きをするのですが、点これはたまたま動いているアプリケーションが矢印キーで操作できて、点レビューカーソルも自動的に一緒に移動しているからです。丸。
先ほど言いましたようにカーソルがあるものについてはカーソルで操作できるから同じじゃないかって思うかもしれませんけど、そうじゃなくてカーソルを使わなくても読むことができる、カーソルがないものでも読むことができる、まあ、このことが大事だということですね。
アプリケーションの操作ではなく NVDA の機能で文字や文章を確認できる点ということをご理解ください。丸。
はい、ということです。
ページ12このブラウズモードにはもっとたくさんの操作方法があります。丸。
ということでここまでちょっとやってみましょう。ガイドブックですね。
NVDA2015 NVDA
行単位で読んでみますね。7、8、9、7が前の行、8が現在語、9が、次の行なので、ちょっと8で、いや7でいきましょうか。
トップ見出しレベル1 NVDA2015.2JP ユーザーガイド
7ですね。
見出しレベル 1N トップ見出しレベル 1NVD トップ見出しレベル、
もうこれは一番トップなんで、もうこれ以上左の行に行けないので、前の行に行けないので、ここでトップと呼んでいます。今度8を呼んでいます。
見出しレベル 1NVDA2015.2JP ユーザーガイド、
今度はトップというふうには言わないですね。
見出しレベル 1NVDA2015.2JP ユーザーガイド、
はい、ということで今度は9を押して次の行行っています。
見出しレベル2目次
で目次と、でここで現在行の
見出しレベル2目次
8でやると目次になってますので、ここで2回ポンポンと押すと
見出し目次、
目次っていうふうに言いまして、3回ポンポンポンと押しますと
見出し目目目印の目次次回の字、
漢字、ここの場合だと漢字を詳細読みで読んでくれるというようなことになります。 ちょっと応用で、例えばスカイプのところ、今の文字単位あるいは行単位で読むというところをやってみましょう。
NVDA ニューオープンスカイプ中新スカイプで送信者新送信者連絡先リストお気に入り連絡先リスト応答庫連絡先リストすべての連絡先リスト酔いはり、ね、未読のメッセージクラリスクラエコーサウンドテスト、
はい、で、まあ、エコーサウンドテストサービスというところがあります。でここは上下のカーソルキーではそのスカイプの ID を読むことができるんですけど、今右矢印これ左矢印ですけど、これは移動できません。でこういうところは、先ほど言ったように、2を押すと今 E です。1を押すと左 E って言ってますけど、これが今左端です。ですからエコーの E だと思いますけど、で 3で次の文字で読んでいきますと
CHO スペース
ECHO
スラッシュスペースス
ラッシュ
SOUNA スペース
サウンド
PEST スペース SERVICE コンマ
サービスス
ペース ECHO123 コンマスペースおあやうんライうん右うん右うん
ということで、この、スカイプの今、エコーサウンドテストサービスだったかな。で、オンラインなんとかって書いてあるやつを、カーソルでは移動できないんだけど、今のレビューカーソル、レビューモードでこうやって読むことができる。この現在の行を確認するには8でしたよね。
エコーサウンドテストサービスエコー123オンライン。
ということで
エコーサウンドテストサービスエコー123オンライン、
これ2回続けて押してみましょう。
ECHO スペーススラッシュスペース SOUND スペース TEST スペース SERVICE コンマスペース ECHO123 コンマスペースオンライン
ということで、いちいち3で次の文字単位で移動させなくても、この8を2回ポンポンと2回押せば文字単位でこう移動したのと同じような形で読んで聞けると。一応3回押してみましょうか。
ECHO スペーススラッシュスペース SOUND スペース TEST スペース SERVIC、
まあ、ここは漢字使ってないので同じですね。
ギズモボーギズ小市長谷学ぶ寺松坂横信夫谷口日鳥高信ピカカシ中村拓地の小市ギズムエコ未読よいはり、ね、連絡先リスト応答庫 A クラリスオフ
まあ、さくらももこさんという人がいるんですけど、この人の場合はちょっと8で押してみますと、
応答庫 A クラリスオフラインお気に入り、応答庫 A クラリスオフライン、
これを2回、8を2回押してみますと、
さくらももこコンマスペース A マイナス CRALIS コンマスペース
さくらももこ
スペースお気に入り
っていうふうに言いましたけど、これ3回8を3回押してみます。
お花の桜桃の塔子供の子コンマスペース A マイナス CRALIS コンマスペースオウライウンコンマスペースオ空気の木に入るのニューディ、
はい、ということで、文字を漢字なんかもこういうふうにして確認することができますと。まあ、これが先ほど言ったカーソルがないところでもこのレビューカーソルあるいはまあブラウズモードで利用して読むことができるというようなことになります。この違いをご理解いただけたのではないかと思います。はい、じゃあ次いきます。
NVDA 2015.2JP ユーザーガイドモジラ Firefox NVDA 日本語版ガイドブック、
はい、
第4版 2000NVDA、
はい、じゃあ次いきます。
アルファベットの H を押すと鍵次このブラウズモードにはもっとたくさんの操作方法があります。
はい、ここからですね。このブラウズモードではもっとたくさんの方法があります。
アルファベットの H を押すと鍵次の見出し鍵閉じつまり下に向かって移動します。丸またシフトプラス H を押すと鍵前の見出し鍵閉じつまり上に向かって移動します。丸この鍵見出しジャンプ鍵閉じ機能と点行単位や文字単位の移動だけでも点一通りユーザーガイドを読むことができるでしょう。丸ここでご紹介した操作はユーザーガイド鍵 5.5 ピリオドテキストの確認鍵閉じで説明されています。丸 http://www 見出しレベル 2.2 ブラウズモードを使いこなす、
はい、ということで一文字ナビゲーションのことが書かれていましたので、ちょっとここをもう一回実際やって 見ます。
スカイプ中新 NVDA 2015.2JP ユーザーガイド、
はい、NVDA でブラウズモードっていうのは文字を書くわけではありませんので、例えば H を押したり一文字ナビゲーションの H を押したりあるいはリンクの K を押したりということは文字を書くわけじゃなくてそれがコマンドとして働くということになります。なのでそのまあ、あとレビューモードっていうか、ブラウズモードの時はその文字を直接キーボードからの文字を直接入れることによってそれをナビゲーション、まあ、ジャンプ機能のものとして利用することができるということになります。で、エッジを押せば見出しごとに飛んでいって
目次見出しレベル2、
はい、
1はじめに見出しレベル2
で今見出しレベルで2って言いましたけどこの、見出しレベルの3で飛んでいくと3その場合にはフルキーの3を押していくと
1.1 一般的な機能見出しレベル 1.2 国際化見出し 1.3 音声合成
でこの辺はいらないと思ったらまた見出しレベルの2を押せば2
システム要件
また大きな単位で飛んでいってくれると
3NVDA の入手と設定 4NVDA 入門見出し 5NVDA の移動コマンド
で5のところでじゃあもう一回またさらに細かな見出しレベル3で飛んでいこうって言った時には3を押して
5.1 オブジェクト見出しレベル3 5.2 フォーカスによる移動見出し 5.3 キャレットによる移動 5.4 オブジェクトナビゲーション見出しレベル 5.5 テキストの確認見出し
テキストの確認で先ほどガイドブックで言われていたのがここなのでちょっと下矢印やっていきますと
NVDA ではリンク画面の内容現在のリンクドキュメント現在のリンクオブジェクトを文字単語用の単位で読むことができます、はい、この機能は特に Windows のコンソールウィンドウを含むリンクキャレットのない場所で最も効果を発揮します。例えばダイアログ内の長いメッセージを確認する際に使用できます。
ここに書いてあるようにキャレットカーソルがないところでも今言ったようなレビューカーソルレビューモードで読むことがブラウズモードで読むことができるのでここは非常に威力を発揮しますよと。
レビューカーソル移動時にはキャレットはそれに追従しないので編集位置を見失うことなくテキストをレビューすることができます、
はい、
しかしながら初期状態ではキャレットが移動するとレビューカーソルはそれに追従します。この機能のオンとオフを切り替えることができます。展示は初期状態ではオブジェクトナビゲーションやテキストレビューではなくリンクフォーカスやリンクキャレットに追従します。代わりにオブジェクトナビゲーションやテキストレビューを行いたい場合はリンク展示表示切り替えをレビューに設定、
まあ、いやということでここはですね、まあ、カーソルがもしあるようなところだとこのレビューカーソルとキャレットが追従するとか追従しないとか、まあ、自分の都合のいいところっていうんですかねそれで設定しておくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今は見出しで飛びましたけど今度はリンクで飛ぶと
ナビゲーターオブジェクトリンク
ナビゲーターオブジェクトとか
ナビゲーターオブジェクトリンクナビゲーターオブジェクトリンク
あもうこれしかないんだね。
管理者権限で実行している www オンラインリンクサポートされオンラブコマオブオブフォーフォーカスリンクキャレットリンクオブジェクト起動オブジェクトリンク画面レビューリンクテキストの確認の
ということで今 K でドット飛んでいきましたけどもそのまあ、ブラウズモードではその H とか K とか数字キーの1とか2とか3とかそういうような1文字ナビゲーションをたくさん使うことができます、まあ、チェックボックスの X とかコンボボックスの C とかラジオボタンの R とか既読リンクの V とかですねたくさんありますのでこの辺をたくさん覚えておくとそのより、素早く効率よく自分の目的とした情報を取得すると、あるいはそこにたどり着くことができますということで、まあ、ここもしっかりと、まあ、覚えるとよろしいかと思います。じゃあガイドブック戻ります。
NVDA 日本語版ガイドブック NVD
じゃあ次いきますね。
見出しレベル 2.2 ブラウズモードを使いこなす、
はい、編集パーソルブラウズモードを使いこなすということでいきたいと思います。
ブラウズモードの操作はインターネット、エクスプローラーやモジラ、ファイアーフォックスなどのウェブブラウザー、10、アドビ、リーダーなど10、さまざまな場面で使えます。丸。
ということで、この今のレビュー、ブラウズモードっていうのは、まあ、インターネット、エクスプローラーとか、ファイアーフォックスといったようなブラウザー、まあもちろんですけども、それ以外に、今僕がやっているような最近では、ワードもブラウズモードが搭載されていますし、 それから PDF ファイルですね、Adobe リーダーのような PDF ファイル、あるいはモジラ、サンダーバードとかアウトロックのようなメールソフト、こういったようなやつもブラウズモードで読むことができると、まあ、メールの場合編集しているときはまた別になりますけど、ただ読んでいる場合はこのブラウズモードで読むことができるということになります。そうですね、はい、そういうことになります。ちょっとメールも読んでみましょうか、せっかくなので。はい、
スタートメニュー検索ボックス T チェスモジラサンダーバード
モジラサンダーバードで
受信トレイ死んじゃうビューネット本日受注開始このフォルダーのメッツリビュー、
まあ、NVDA
ノーアレクシン VDS 親父キムタクワチノーアレク VD ワチノー VDS サンアドンノーアレクシンジョ GMAI 新庄 NVDA ビューネット展開新庄レベル2レベル1ノーアレクシンジョレベル2展開レベル3下書きレベル2このフォルダーのメッセージを絞り RANVDA007016初心者講座について中村一郎ゼロ
初心者講座
今度の土曜日はスカイプ初心者講座ですゆやしばす RANVDA007 015今度の土曜日はスカイプ初心者講座です。
これこの間のスカイプ初心者講座の案内ですけども、まさにちょっと読ませてみましょう。ここでエンターして、
RANVDA007
下矢印をします。
こんばんは山口です。今回
あ違った
受信と RANVDA007
これは私が書いた方ですね。
スカイプ初心者
ここでエンターして、まあ、上矢印をしましょうか。
責任者の新庄です。今度の7月26日父の初心者講座は午前10時より始めます。内容としては西本代表が作成しました NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日に沿って NVDA の基本的な使い方を確認していきたいと思います。今回は2ブラウズモードを説明する予定です。欠席される方はは
い、ということで今このブラウズモードというものをまあ、復習用にですね音声ファイルを作っているということになりますけど、これを例えば行単位で読んでみましょうか。8
運営責任者の新庄です。
今これ8ですね。9
風量今度の7月26日父の初心者講座は午前10時より始めます。風量内容としては西本代表が作成しましたNVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日に沿って NVDA の基本的な使い方を確認していきたいと思います。風量今回は2ブラウズモードを説明する予定。風量な使い方を NVDA 日本語版ガイドブック内容としては西本代表が作成しました、
はい、ここでいいですかね。内容としてはもう一回
内容としては西本代表が作成しました
っていうふうにこう今これ一行でなってますけど、この西本代表の西本って漢字はどういう字かなって確認したいときは8を3回
内内内外の内内入れる要望の要として派当店方角の西本箱の本時代の代表の表が作る作品の作成長するの、
まあ、こんな形でですね、いちいちこう文字単位で移動しなくてもこの文章メールの文章をこう確認することができるということになります。まあもちろんカーソルでも一行ずつ読めるんですけども、こんなような形でやっても、読めますということになります。まあ、ちなみにこれはまた後で出てきますけども、NVDA キープラスまあ、4とか6とかやるとですね、あるいは8とか2とかやるとその
デスクトップウィンドウスタートボタン内部にオブジェクト時計スタートボタン、
まあその子ウィンドウに移動したり親ウィンドウにした移動したりっていうようなことができますので、また
受信トレイ NVDA 日本受信トレイ受信トレイ
普段読めないようなものもここで読めてくると。例えば今これ件名が出ている状態ですけども、ここで例えば NVDA キープラス4ですね。これちょっと待って
ください。ね、
文章を開いた状態ですね。文章を開いた状態で例えば NVDA キープラス4やると、
前のオブジェクトなし次のオブジェクトなし内部にオブジェクトはデスクトップウィンドウスタートボタン運営責任者の新空業 フォーカス位置に移動。エディット読みボタン24の2ボタン23の29。宛先 ranvda.viewnet.org エディット読み取り専用。
宛先とか。
宛先テキスト。件名 ranvda.ゼロセ件名テキスト差出人楽楽 NVDA 運営責任者新庄 N
こんな風にですねその画面の内容をまた全体として移動する、まあ、これ後でまた別の項目になりますけども、まあ、読んだりすることができるということでより細かくいろんなものを読むことができてきますということでちょっと余計なことをやってしまいましたけど、まあ、いずれにしてもこのサンダーバードのようなものも同じような感じで読むことができますと
受信トレイ新庄 N
いうことです
NVDA 日本語版ガイドブック、
はい、じゃあガイドブック続けていきたいと思います。
ブラウズモードの操作はインターネットエクスプローラーやモジラ、はい、Firefox などのウェブブラウザー10、
はい、
先ほどブラウズモードでの行や文字単位の移動 10H で鍵次の見出し鍵閉じに移動10といった操作を説明しました。丸アルファベット一文字などの入力による移動を鍵一文字ナビゲーション鍵閉じと呼んでいます。丸例えば L でリスト 10I でリスト項目 10T でテーブル 10F でフォームフィールドカッコテキスト入力欄やチェックボックスなどカッコ閉じ 10G で画像にジャンプします。丸シフトと一緒に押すと逆方向に移動します。丸利用できる操作の一覧はユーザーガイド 6.1 ピリオド1文字ナビゲーションを参照してください。
はい、ということでそこにまたたくさん書いてありますのでまた読んでいただければと思います。
http コロンテーブルの中では下矢印を押すと1行1列点1行2列点2行3列点のように移動し点右端の列から折り返して2行1列点のように進みます。丸
はい、テーブル表ですね。表の中ではそういうふうに
列を移動せずに前後の行に移動したいときなどは点以下の操作が利用できます。
テーブルを読むときにこう便利な操作として
コントロールプラスオルトプラス左矢印コロン前の列に移動、
まあ、コントロールオルトプラス左矢印で前の行に前の列に移動したり
コントロールプラスオルトプラス右矢印コロン次の列に移動
次の列に移動したり
コントロールプラスオルトプラス上矢印コロン前の行に移動
前の行に移動したり
コントロールプラスオルトプラス下矢印コロン次の行に移動
次の行に移動したりということでこれはオルトコントロールと、左右上下のカーソル移動キットの組み合わせで表の中を、まあ、行単位列単位で、移動して読むことができるということになっています。はい、次いきます。
ブラウズモードに対応したドキュメントは点見出しによって階層構造をページ13作ることができ点その構造は鍵要素リスト鍵閉じで確認できます。丸、
はい、
要素リストは NVDA プラス F7 で開くダイアログです。丸、
はい、
鍵ユーザーガイド鍵閉じのブラウズ中に要素リストを開くと点ツリービューにはリンクが貼られた項目点例えば目次でページ内リンクがついた章や節のタイトルが並びます。丸上下の矢印キーで要素を移動して点左矢印で折りたたむ点右矢印で展開する点といった操作ができます。丸項目に移動してエンターキーを押すと点ドキュメントの対応する場所にジャンプできます。丸このツリービューからシフトプラスタブで鍵種別鍵閉じというグループに移動すると鍵リンク鍵閉じ鍵見出し鍵閉じ鍵ランドマーク鍵閉じのラジオボタンがあり点切り替えるとツリービューの内容が更新されます。丸またフィルター機能を使うと点特定の文字列を含む項目だけを表示できます。丸見出しレベル 2.3 ブラウズモードの設定、
はい、ということで要素リストというのをちょっと確認してみます。ちょっとユーザーガイドの方に切り替えます。オルトタブですね。
NVDA 2015.2JP ユーザーガイド、
はい、
NVDA 見出し
ここで、NVDA キープラスファンクションの7ですね。
要素リストダイアログツリービューレベル01はじめに1ので
要素リストということで一応シフトタブで戻って今ラジオボタンがどうなってるか何が選ばれてるか確認します。
種別グループ
種別ですね。
K ラジオボタンチェックボルト
今リンクが選ばれています。
ランドマーク D ラジオボタン
でランドマークと
見出し H ラジオボタン
見出しがありますので一応見出しでやっていきます。でタブでやると見出しで
NVDA 2015.2JP ユーザーガイド
で今度は見出しごとでこれが並んでいます。
レベル1目次1の16 1はじめに展開
1はじめに
レベル1、
まあ、展開してますので左で
折りたたみ
ます。
展開レベル1、目次1の11、はじめに折りたたみ2の2、はい、システム要件3の16、レベル1、3、NVDA の入出設定、展開4の16、
展開になってますので、1個左にします。
折りたたみ4、NVDA 入門、展開5の16、
レベル折りたたみ
5、NVDA の移動コマンド、展開6の16、
で、ここで移動コマンドというのがありますから、ここで、
レベル2、5.3、5.4、5.5、テキストの確認、5の7、レベル2、
ここでテキストの確認ってありましたので、ここでエンターをすると、
5.5、テキストの確認、見出し、レベル3、NVDA では、リンク、画面の内容、現在の、
というふうに先ほど読んだやつが、この要素リストからも、まあ、読むことができます。まあ、ここはもともとユーザーガイドなので、こんなことしなくても大丈夫なんですけども、これ例えば一般のブラウザですね、 Firefox とかのブラウザでそのホームページを見ているときなんかでもこれは応用できますので、まあ、やってみるといいんではないかなと。効率的な読み方ができる可能性がありますということになります。ということで、要素リストはそういうことになります。じゃあ先ほどのユーザーが、ガイドブックの方に戻ります。オルトタブですね。
NVDA 日本語版ガイドブック第4版2011、
はい、次いきますね。
見出しレベル 2.3 ブラウズモードの設定、
はい、ブラウズモードの設定ということになります。じゃあオルトプラス下印で分単位で読んでいきます。
NVDA メニューの鍵設定鍵閉じ鍵ブラウズモード鍵閉じの項目について少し補足します。丸、まず鍵1行の採用文字数鍵閉じです。丸、この値の初期値は100文字で10、10から250までの数字が指定できます。丸、
はい、
画面で横の幅に収まらないたくさんの文字を含む要素は10開業されて複数の行として表示されます。丸、しかしブラウズモードで行の移動をするときには10、画面の幅とは関係なく10、この鍵1行の文字数鍵閉じで区切られます。丸、次に鍵サポートされている
は、はい、ということで画面に表示されている文字は例えば40文字しか表示されてなくても、もしそれが1行が100文字であれば、この先ほどのブラウズモードでは100文字単位で行として認識して、まあ、前の行とか次の行とかというふうに読んでいきますよということで、ここは画面と、画面表示とは一致しないので、ここはちょっと気をつけてくださいということですね、はい、
次に鍵サポートされている場合画面レイアウトを使用する、
はい、
鍵
という次画面レイアウトを使用するという設定項目があるんですけど、ここも大事なのでちょっと聞いてください。
設定について説明します。丸、例えば以下のようにチェックボックスが横に2個並んでいるとします。丸、興味のある国アメリカ、カッコ、チェックボックス、カッコ閉じ、イギリス、カッコ、チェックボックス、カッコ閉じ。
はい。興味のある国ということで、行が変わって、アメリカ、チェックボックス、イギリス、チェックボックスというふうになっているとしますと。
鍵、画面レイアウトを使用、鍵閉じの場合は、下矢印キーを押すごとに。
はい。画面レイアウトを使用する場合は、
ページ14、鍵、興味のある国、鍵閉じ。
興味のある国が1行。
鍵、アメリカ、チェックボックス、チェックなし。
アメリカチェックボックスチェックなし、これが一つの行になってる。
イギリスチェックボックスチェックなし、
イギリスチェックボックスチェックなしっていうふうに、これがまた一行になってるというふうになりますけども、
のように区切られます。丸、
はい、
鍵画面レイアウトを使わない鍵閉じでは点下矢印キーを押すごとに、
でここを画面レイアウトを使わないというふうにすると、
鍵興味のある国鍵閉じ、
興味のある国
鍵アメリカ鍵閉じ、
アメリカが一行になって、
鍵チェックボックスチェックなし鍵閉じ、
チェックボックスチェックなしというのがまた次の行になっているということで、アメリカとチェックボックスのところが、行が変わると、同じように
鍵イギリス鍵閉じ、
はい、
鍵チェックボックスチェックなし鍵閉じのように区切られます。丸、
はい、のように区切られると、こういうふうに区切られていきますということですね。
どのようにサイトが制作されているかによって実際の動作は異なる場合があります。カッコ閉じ、必要に応じて使い分けてください。丸、
なのでここは画面レイアウトを使う場合と使わない場合の表示の仕方が変わってきますので、まあ、よくいろんな、サイトに申し込むときに、自分のこう誕生日を選ぶときに1950何年とか8月とか12月とか こんなコンボボックスを選ぶときなんかもですね、それが一様に入っている場合なんかもよくあります。乗り換え案内なんかでもよくありますけど、これなかなか操作しにくい場合がありますけども、この場合画面レイアウトを使用しないというふうにすると、業単位でそういう設定項目を移動できたりしますので、まあ、より確実に、選べることがあります。ただその分だけ操作はたくさん、必要としてきますので、人によっては面倒くさいという人がいるかもしれませんので、まあ場所と目的によってですね、使い分けるといいかなと思います。じゃあ次いきます。
画面レイアウトの鍵使用鍵閉じ鍵使わない鍵閉じ派 NVDA プラス V を押して切り替えることもできます。
NVDA プラス V で画面レイアウトを使ったり使わなかったりの切り替えることもできるので、この辺のショートカットもうまく使い分けるといいかと思います。
最後に鍵フォーカスの変化を追跡する自動フォーカスモード鍵閉じについて説明します、
はい、自動フォーカスモードですね。
キーボードの H を押して見出しジャンプするのではなく点エディットフィールドに H という文字を入力したいことがあります丸。このような場合には鍵フォーカスモード鍵閉じに切り替えて点キー入力をウェブブラウザーに対して行う必要があります丸、
はい、
必要に応じて自動的にこの切り替えをする機能が鍵自動フォーカスモード鍵閉じです丸。
まあ、今先ほども言ってるように、そのブラウザなんかでその、エディットボックスでキーワード入力したりとか、あるいはコンボボックスなんかで、ものを選んだりというような場合は、フォーカスモードにして、そしてそこで文字入れたり選んだりということが必要だし、これをやんないとそれが選べないと。つまりブラウズモードの状態ではうまくエディットボックスの中に入ったり、して文字を入れたりということがうまくできない場合がありますので、そういったようなものを自動的にやってくれるのが、まあ、自動フォーカスモードと、つまりエディットボックスのところにフォーカス行けば自動的に、フォーカスモードになりますし、そこから外れれば、自動的にブラウズモードに切り替わるというようなものがこの自動フォーカスモードというふうになります。
フォーカスモードに切り替わるときには鍵ガシャ鍵閉じという音が点ブラウズモードに戻るときには鍵ポン鍵閉じという音が鳴ります丸。
これ今ワードでもそのブラウズモードとフォーカスモード切り替わってますので、今ガシャって言いましたけど、これがフォーカスモード、ポンっていうのがブラウズモード、NVDA キープラススペースキーでどんどん切り替えることができますと。手動で切り替えることもできますし、まあ、自動フォーカスモードにチェックが入っていればこれは自動的にやってくれる場合もあるので、まあ、ここは手動でやるか自動でやるか、きちっとこう頭の中を整理しながらやっていく必要があると思います。次いきます。
MSN、Yahoo、Google のような検索サイトを開いてタブキーで移動していると点検索キーワードの入力欄でこのような音を聞くことができます丸。手動でのフォーカスモードの切り替えは NVDA プラススペースで可能です、はい、丸。
NVDA キープラススペースキーで切り替わります。
ページ15エディットフィールドで NVDA プラススペースを繰り返し押すと点鍵ガシャ鍵閉じ鍵ポン鍵閉じ鍵ガシャ鍵閉じ鍵ポン鍵閉じとモードが交互に切り替わります丸。
はい、
フォーカスモードは文字入力だけでなく点コンボボックスの操作などでも使われます丸、
はい、
例えばコンボボックスで下矢印キーを押しても点ブラウズモードのままだと一つ鍵コンブラウズモードのままだと一つ下の行や要素に移動してしまいます丸。鍵コンボボックス折りたたみ鍵閉じのように読み上げられる場所で NVDA プラススペースを押して鍵ガシャ鍵閉じという音が聞こえてから下矢印と上矢印を押せば点コンボボックスの選択を変えることができます丸、
はい、
変更が終わったらブラウズモードに戻すために点もう一度 NVDA プラススペースを押して鍵ポン鍵閉じという音が鳴ることを確認してください丸。見出しレベル 2.4 ブラウズモードに関係する設定、
はい、ということで、ここのブラウズモードとフォーカスモードを適切に切り替えていかないとなかなか思った操作ができませんよということがありますということですね。 ちょっとこれを具体的にスカイプでちょっとやってみたいと思いますけども、例えばこのスカイプで
スカイプログインプロフィールプライマイアカスカイプパスワードの変更ログアウト SS
例えばログアウトなんかするときして、今これログアウトしましたけど、ここで例えば
コンボボックス編集可能、
今コンボボック
スレベル2サインイントゥースカイプ
サインするときの
コンボボックス編集可能、
コンボボックス編集可能と言いますけど、これは何かというとスカイプ ID を選ぶところなんですね。あるいは書いたりということなんですけども、まあ、私の場合はスカイプ ID2 つ利用してますの でここで、NVDA キープラススペースを選ばないとこの中に入っていけないと。でそれを押さないでそのまま下行くと
ボタン折りたたみサブメニュー、
もうボタン折りたたみ、ちなみに私は自動フォーカスモードはオンになっていませんので、そのまま下に行くとそのままこうスルーというか通り過ぎてしまいます。なのでここでまた上矢印をして
コンボボックス編集可能、
まあ、コンボボックスというところで NVDA キープラススペースを押すと、ここで初めて今これで、フォーカスモードに入りましたん で下矢印を押すと
新庄ハウス、
この、新庄ハウスというこれが私 のスカイプ ID ですけども、これを初めて選ぶことができると。でここを選んだらもう一回 NVDA キープラススペースで、これを閉じてフォーカスモードからブラウズモードに切り替えて下矢印くと
ボタン折りたたみサブメニュー、
はい、まあ、ここではまあボタンっていうこのボタンでもできるみたいなんですけど、まあ、下矢印をして
申し訳ございません、スカイプ名はメールアドレスとは異なります、もう一度空業マイクロソフトアカウント空業 Facebook
ということで
画像スカイプコンボボックス編集可能、
今いいを押しました。
パスワードエディットおぼつ
で今パスワードここで入れるとこはもう やっぱり NVDA キープラススペースキーを
空業
ここで入れて初めてパスワードも入れることができると。ちょっとパスワード入れてみますね。
アスタリスクアスタリスク
ですね、読まげられますね。
ヌンロックオン、アスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスクアスタリスク、
はい、今パスワード入れて、で今 NVDA キープラススペースで、ブラウズモードにして、で B を押します。 B というのはボタンの B ですね。
サインボタン
でサインで今フォーカスがここで
サインボタン解除
サインのところにありますのでスペースを押します。
使用不能スカイプにサインしています未定義スカイプ10新庄
ということで、またスカイプにサインしたと、まあ、こういうようなことがこのブラウズモードとフォーカスモードを適切に切り替えていかないと思うような操作ができないというのを一つの例です。じゃちょっとガイドブック戻ります。
NVDA 日本語版ガイドブック
NV、はい、じゃあ次行きます。
見出しレベル 2.4 ブラウズモードに関係する設定、
はい、このブラウズモードに関係する設定ということで他にもちょっとありますのでここを見ていきます。
ブラウズモードに影響するその他の設定として、はい、まず鍵書式情報鍵閉じの中には以下のような項目があります、は
い、書式情報という中でいろいろ設定項目がありますので、ここもこのブラウズモードフォーカスモードに関係してきますから、ここも一応確認してくださいねということになります。読ませていきます。
フォント名10フォントサイズ10フォント属性10配置10色10校閲者による更新10スタイル10スペルエラー10ページ番号10行番号10行インデント10テーブル10テーブルの行スラッシュ熱見出し10テーブルのセルバンチ10リンク10見出し10リスト10引用10ランドマーク10フレーム10クリック可能。チェックされた項目は移動するたびに通知されるので10不要な項目はチェックなしにすると良いでしょう。丸
ということで、書式情報にたくさんの設定項目がありますので、この辺も適宜自分に必要なものを、チェックボックス入れたり外したりしてくださいということになります。次いきます。
一部の項目はウェブブラウザーではなく Adobe Reader コンマワードコンマ Excel コンマメモ帳などで有効です。丸、
はい、特にExcel なんかでは業務出し、表のセルバンチの表示とかですね、その辺がこう影響してきますので、ちょっとそれ注意しながら設定項目を随時、チェックボックス入れたり外したりする必要があります。次行きましょう。
無効にした項目の情報には NVDA プラスタブや NVDA プラス F で確認できるものもあります。丸、はい、またインターネットエクスプローラーではリンクされたファイルの URL が点ツールチップという小さなウィンドウで表示され点それが読み上げられることがあります。丸、は
い、ツールチップ情報ですね、いわゆるね。
鍵オブジェクト表示鍵閉じ鍵ツールチップの通知カッコ T カッコ閉じ鍵閉じの設定で点ページ16このような情報を読み上げさせたり無視させたりできます。丸、
ということで、オブジェクト表示っていうところのツールチップ情報とかバルーン情報っていうのがありますので、その辺もこのブラウズモードの読み上げに関係してきますよということです。
NVDA の操作や設定は点すべてのアプリケーションを通じてなるべく共通な方法で行うようになっているので点最初は分かりにくいかもしれませんが点いろいろ試していただけると点きっと便利な使い方が見つかると思います。丸、
ここに書かれているように NVDA はですね、今言ったような操作が基本で、それを先ほどやったようなスカイプとかサンダーバードとかワードとかあるいはブラウザとかといういろんなものにですね、これを試してみると普段カーソルとか読めなかったものが実は画面上にたくさん読めてくるということがありますので、ぜひこの辺の使い方をいろんなもので試してみるとよろしいかと思います。
見出しレベル 1.3 Firefox を使う、
はい、ということで今度大きな3で Firefox となりますので、ここはまた改めてやりたいと思います。ということで今日は大きな2のブラウズモードというところで、非常にこう NVDA の特徴的な機能で、しかも我々視覚障害者にとってみると画面情報をいかに適切に読むかと、効率よく読むかということが非常に重要なものになってきますけども、まあ、そこの一つの基本となる操作になりますので、内容をよく理解し操作法もよく理解されるとよろしいかと思います。それでは今日はここで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。以上です。